Aloha everyone. ハワイ島在住、好きなトムコです。自分を生きている人々をインタビューするポッドキャスト番組、ハッピータンボーマヤガジャ。あなたの中の何かが目覚めますように。You are listening to The Pursuit of Happiness, the podcast.ハッピータンボーマヤガジャエピソード62。今回のゲストはアメリカワシントン州シアトル在住でマスターヌメロロジストのジュノさんです。ジュノさんは日本で大手企業に勤めながら大学で心理学を学び、社内のカウンセリングルーム立ち上げに携わったことでカウンセリングのキャリアをスタートしました。そしてアメリカ移住後にヌメロロジー数秘学と出会い認定プロとなり、その後アメリカのヌメロロジストの大御所ブリル氏に師事し宇宙数秘学を習得。現在はマスターヌメロロジストとして個人だけでなく企業にもセッションを提供しています。またアメリカ西海岸の日本語情報誌数紙でコラムを連載中。そして2020年3月末に自分自身の力で自分を再生再構築していくためのカード、くくりオラクルカードを発売予定です。それではインタビューをお楽しみください。はい、今シアトル在住のジュノさんとつながっています。ジュノさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジュノさんは、マスターヌメロジストとして、はい、そして日本だったり海外はもちろんアメリカでもいろんなクライアントさん、あと企業さんなんかもコンサルテーションを行っているということなんですけど、まあ、いろんなお話をお聞きしたいんですけど、まずはどうやってアメリカに来ることになったか、そのいきさつを教えてください。
はい、もう20年前になるんですけれども、子供を、日本で育てていまして、で私心理学大学学んでたんですけれど、言語上ネイティブになるには10歳が、ラインだよっていうことをなんか耳にその時したんですよね。でそれが確かかどうかっていうのはちょっと分かりかねるんですけれども、10歳がネイティブかネイティブじゃないかの分かれ目だっていうことをちょっと耳にしたときに、主人が上の子は10歳だけどどうする、って言ったんですよね。日本で住んでて、そうだよねと。で主人が自営だったこともあって勤め人は私だけだったので、君が辞めたらアメリカに行けるけどどうするっていう話を、して、それで、そうか、そうだな、日本でも女性として、私ずっと働いてたんですけれど、活躍するのに、その20年前っていうのは、やっぱ頭打ちっていうのが私は個人的に感じていて、だから娘が2人いたんですけど、アメリカの方が彼女たちにとってはチャンスがあるんじゃないかな。っていうふうに思ったので、そうだそうだ、じゃあ私だけ辞めりゃいいから、行こうかっていうふうに本当に何も考えずに決断してしまったという。
日本ではどんなお仕事はどんなお仕事をされてたんですか？
はい、大手電機メーカーで企画プランニングデパートメントでチーフをしていたんですけれど、その中で一つの部門として私が立ち上げたのがカウンセリングルームっていう社員の心のケアっていうのを社内に作ろうとしてて、でその、部署を立ち上げ、そこの、スタッフとしても働いていたんですけれど、そこではやっぱり社員の心の問題で誰にも相談せずにダイレクトな電話で 誰にも気づかれずに、まあ、そのカウンセリングセクションっていうのにリーチができて、で私が一手に電話を引き受けたんですけれど、そこで精神科医に回した方がいいのかな、臨床心理士さんでいいのかな、それは社内でいいのかなっていう、その3パターンに振り分けるっていう仕事を一つの仕事としてしていまして、
うんうん、
でそこでちょっと長年やってて気づいたのは、頭脳さんでいいですよ、回す前に話を聞いてもらうのは、うん、その精神科医とか臨床心理士さんに回さないでくれっていうことを、うん、おっしゃる方が結構いたんですよ。うん、その時は気づかなかったんですね。仕事の一環として一生懸命やっていたので、
うん、
でもまあ希望は聞かなきゃいけないから、うん、ご本人の希望なので、で話をとことん聞いて、私はもちろん何もアドバイスはできないんですけれども、話を聞きながら素人としてのその雑談の中でいろいろと喋ってると、すっきりしたわ、ありがとうって言って、なんか電話を切られるっていう方が多かったのは頭にあって、そういう仕事をしていたのと、それから、まあ、いろんな社員教育のプランを立てたりとか、経営戦略のプランを立てたりとかっていう企画部っていうのが私のメインの仕事だったので、その中のカウンセリングルームと、それからまあ企画っていうのをやってました。最終の職業はね。
はあ、こう大学でそういった心理学とかも学んでいらしたんですか？
はい、私は30でもう一回大学に入り直しまして、働きながらずっと通信で。
はあ、じゃあ、はい、そのカウンセリングルームを立ち上げてから心理学をこう大学
で。あ、いや、その前に、
その
前にもうずっと入っていて、
はあ、
でその後で
カウンセリング
ました。そういうふうなものが必要なんじゃないかっていうふうに。
それ偶然ですか、そのこう心理学をこう、ね、学んでて、その会社でカウンセリングルームを立ち上げることになったっていうのは、こうプランとしてこうジュノさんの中でこういうふうなことをしたいって思って心理学を学んだ、うん、そういうわけではない。
いやいやいや、もう立ち上げる前にずっと大学は入り直したくて、私は2年生卒でずっとそれがコンプレックスだったので、うん、まあ、自分で絶対に4大卒になりたい、なぜかそれが私の中で引っかかっていたので、うん、引っかかりを取るために入ったんですけれど、うん、その時になぜ心理学を選んだかというと、結構20歳の時に悩みが多かったんですよね。
どんな悩みですか、ジュナさん。
なんで人はこういう行動を取るのかなとか、うん、なんかこうちょっと傷つけられたりとか、まあ、例えば恋愛とか友人関係とか、その人のね、友達の相談を聞いてたりとかするときに、なんかどうして人はそういうふうな行動を取っちゃったりとか、なんかするのかなってすごく疑問には思ってたんですよね。で、いくら考えてもやっぱり分かんない、
うん、
だったら大学で学んだら分かるんじゃないのかなっていうのがきっかけです。
はあ、どうですか、分かりました、学んだ。
分からなかったです。
分からなかった、はい、
分からなかったです、うん、もちろん理論としてはすごい学びがあったし、分からなかったというよりかはその知識に基づいて分かるようにはなるんでしょうけれど、うん、なんか分からなかったです。それではなんかこう腑に落ちなかったというか、知識としては入ってくるとかいろんなことは学べたけれども、それが直接答えとして私の中で、ああそうなのかっていうことには至らなかったです。
なるほど。じゃあこう、うん、紙の上のものを例えば文献だったり本だったりケーススタディではなく、うん、で、うん、そうやってこの会社でカウンセリングルームの中で人と話す中で、何かちょっとこう光というか答えの、
そうですね、
うん、
その時っていうのはやっぱり仕事だったので、もう必死っていうか、まあちゃんとしないといけないっていうことだったりとか、会社としての内部の人間だったので、やっぱり立ち位置的には長屋のおばちゃん的にこう何でもぶっちゃけて喋れるっていうような形ではやっぱりないわけですよね、うん、社員なので私は。で社員の相談を受けているわけだから、
うん、
会社の人間が、まあ、働いてる方の悩みに、まあ、正直にって言ったらおかしいですけれど、やっぱりこう好き勝手には言えないわけですよね、うん。でも、まあ、まあ、誠心誠意やっているっていうか、まあ、その時は多分何も考えずに、その人にどうやったらこう、 気持ちが落ち着いてくれるかなとか、なんかこう悩みが解消できるかなっていうのを一生懸命やっていたので、その時はそれなりに考えていたんでしょうけれど、やっぱり日々の業務をこなすのが必死だったっていうことですよね。だからその時にはその深く考えるというよりかは、あ、この人が楽になって明日からまたちゃんと、まあ、気持ちよく働けるようにどういうふうに体制をしたらいいのかなとか、例えばそこで不具合があったら会社に提案をして、企画部という部署にいたので、
うん、
まあ、こういうふうにしたらどうですかとか、こういう改善点したらどうですかっていう企画案は出せる立ち位置にいたので、
うん、
それは一生懸命考えたと思うんですけれど、その時はもう本当に業務の一環っていう形で、やっていたんですよね。
はあ、そうですか。じゃあこうアメリカに行くことになって、じゃあ会社を辞めることになり、アメリカに渡って、はい、じゃあまた同じようにこうお仕事で心のこうなんでしょうね、心理学的なものをこうもっとこう そういったことで人を助けたいっていう感じで数秘術をされたんですか？
はい、最初渡った時っていうのはもちろん仕事を辞めていっているので、アメリカに行くということがなかったもんですから、英語はゼロですね。で、私の主人も、日本語がネイティブなので、日本語で会話をしていたっていうこともあり、英語はアメリカに行ってからアチャっていう感じ。
あ、ご主人はアメリカ人なのに日本語がネイティブなの？
ネイティブ。
はい、うわ、すごい、すごい。
だからそう、だから日本で知り合って、そのままなので、日本語でしか会話をしていなかったんですよね。もちろん娘たちも日本語ですよ、
はい、
それで英語どうする、英語はねやっぱり必要だからどうするっていう話で、あ、そうだ、言語学上は10歳っていうなんかちょっとラインがあったよねっていうことと、たまたま上の娘が10歳にリーチしたっていうことと、それから仕事すごく楽しかったんですけれど、夜中の12時とか1時とかになることが日々あったので、とっても忙しかったんですね、 部署的に、うん、なので、なんかタクシーで帰るっていうような生活をしていて、朝は6時に起きて7時に出かけちゃうみたいなことがあったので、多分私自身が疲れてたというか、まあなんか、あ、これでやめれるぞみたいなところとなんか合致しちゃって、なんか深く考えずに、うん、じゃあ私がやめたらいいよね、じゃあ行こうみたいな形になったので、アメリカに着いてからですよね、なんか、あ、えらいことを決断してしまったのかもしれないと。
日本にいたときは、じゃあご主人が自営業で自宅で仕事をしていたから、お子さん、娘さんお二人のこう、はい、子供、ご主人がこうメインでやられてた。
そうですね、うちの母も近くに住んでいたので、うん、まあ、昼間は昼間学校行ってますし、学校から帰ってきたらなんかおばあちゃんのところに遊びに行って、娘たちが直接学校から、それでなんかご飯まで食べさせてもらって、夕方に母が連れてくるか主人が迎えに行くっていう形だったので、毎日ではないですけど、なんかそういうふうな母と主人との二人三脚で、私がまあ仕事をして学校に行って、はい、なんかこういろいろできたんですけれど、はい、でもアメリカに着いたその日に、やはり主人なのかアメリカンなのかはわからないですけど、君仕事どうするのって言われました。
そうですね、
着いたその明くる日だったかな。
そうですよね、アメリカ、うちもね、アメリカ人の夫だから、はい、シビアっていうか、こう男女がこう日本みたいにね、こう男性がこうメインで働いて、
奥さんが養ってっていう、
養って、
はい、
で奥さんがこう育児と家事ってないですよね、もう全部分担っていうか、
いい
か
平等、
平等ですよね、
うん、
イコールですよね、
はい、
ついて次の日、
次の日でした
すごい、日本語ですか、日本語で君って言って、
仕事はどうするのって聞かれます。
なんて答えたんですか？
ごめん、私着いたばっかで英語知らないし、アメリカ初めてだし、どうして仕事を探せばいいや、どうやって仕事探せばいいのって聞いたんですよ一言、大人だから自分で探してって言われました。
アメリカ人ですよね、大人だからってすぐ言いますよねアメリカ人
ね、分かってくれますよね、これあるあるですよね、うん、
あるある
なのか私の主人なのかよくわからないけど、
うちもよく言われます。大人なんだからお金の計算ちゃんとしてってすごい
言われます。そうそうそう、
計算できないから。
そうで、本当にその時は 恨みましたですぐ新聞、仕方がないから、なんか昔トラバーユってあったんですよ、就職専門誌みたいな、はいはい、もう今消えましたけど、はい、なんかこう 職業を探すには、ね、そういうふうな専門雑誌が日本にあったので、はいはい、そういうものないのって聞いたら知らないって、筋もだって日本が長いからわからないですよねなので新聞を買いに行って、本当に英語私できなかったんですけど、うん、インターナショナルという文字を探しました。
はあ、キーワードでいきなりピンポイント検索。
はい。
すごい。
で、その時に気づいたのが、四大出ててよかったなってその時に思ったのが、私学歴は全然気にする方ではなくて、ただ私のコンプレックスを解消するために取ったんですけど、四大 BA 卒じゃないと遅れない企業がどれだけ多いかということを気づきました。
BA っていうことは4年生の大学で学位を取ってるかどうか、は
い、そうです。履歴書も受け付けてもらえないというか、それっていうのがはっきりその時は明確に書いてあって、なんかこう、あ、怖かったなと、ゾッとしたっていうか、ね、卒業してなかったら履歴書遅れて、ね、遅れることもできないよねっていうふうな、だからそれを見越して取ったわけではなかったんですけど、なんか、あ、そうなのかっていう、なんかただ単になんか意味なく、そうなのかって思いました。
はあ、で、インターナショナルっていうキーワードで探して何か見つけたんですか？探して、
でも言葉が本当に This is a pen も言えるか言えないかぐらいの感覚だったので、コンピューター、IT 系しかないなと思ったんですよ。喋らずに済むから。それでインターナショナルっていうのとコンピューター関連の会社っていうので1個見つけて、で履歴書を一生懸命、まあそれは主人が手伝ってくれて履歴書を作り英語で、で送って、まあ面接に行って、でそこでもう本当にI'll do my best しか言えなかったです。
いや、すみません、一番重要なこうフレーズですもんね。
そうですよね。
ベストを尽くします。
そうそうそうそう。で、私は何クイックラーナーだよと、だから早くマナーのちょっと学べる特技があるみたいなことをフレーズだけ覚えていって、
すごい。
で、忘れもしない、すっごく大きな黒人の女性だったんですけれど、はい、もうそれしか言えないけど、多分目が助けてモードだったんだと思うんですよ。必死っていうか。で、明日から来れるのって言われました。
はあ、すごい。
3回ぐらい聞いたんですけど、それも。うん、だから明日から来れるのって言うから、もうイエスを20回ぐらい言って、で、採用されたっていう。もう、その時はなんかこう、狐につままれたような感覚で、
はあ、
これがアメリカかって、逆にそれも BA でびっくりし、行ってその場で明日から来れるって言われたことにびっくりしっていう、それが本当にアメリカの最初の経験。
じゃあもう本当にジュノさんのきっと意気込みっていうか、こう 目力というか、そう、気迫でも感じたんでしょうね担当者も。
そうだと思います。だから本当になんか働かざる者食うべからずの雰囲気が家に漂っていたので、なんか仕事をつかまないと私ここに入れない感覚っていうか、なんか自分がいたたまれないっていう感覚に勝手に私は思い込んでいて、必死だったんだと思います。だからそれがすごい目力となって、
すごい。で、お子さんが、娘さん、当時上のお子さんが10歳で、
はい、
そしてどのくらいその会社に勤めて、その数秘術はこういつぐらいにジュノさんの人生登場するんですか？
そこから始めて、やっぱりこう英語ができないっていうのはアメリカではすごくネックで、日本だと外国の方に日本の方ってすごく優しいし、英語圏の方に優しいっていうのは私もこれはなんかひいき目ではなくて本当に感じるんですけれども、うん、こっち側って喋れなかったらとてつもなくきついんですよね。
冷たい。
いろんなところでね、冷たい部分。優しい人もいますけど、まあ、一般的にはもう喋れないともダメなんですよね。それで10年間やっぱりすごく落ち込んだんですよね。10年かかりました。学校行くわけでもないし、家の中では日本語にしようねって決めていたので、逆に英語圏に住んでいるので、うん、娘たちは英語に馴染むのが早いから、でも日本語忘れさせないように家の中では日本語。で、私は学校に行くわけでもないし、 やっぱりもう十分大人だったので、うん、やっぱり学びっていうかこう家の中でいて働いていてもコンピューターに向かい合っててさほど英語も使ってないし10年多分うつに近かったんだと思うんですよね。そこから10年は本当に友達もいないし家族ももちろんいないで主人は忙しいし、うん、子供たちの学校のシステムを学ぶのも必死で、
うん、
なんかこう悶々としているのが10年間8年ぐらいあったんですよね、
うん、
それで、まあ、10年間はすごく苦しくてその間に7年目ぐらいかな何どうやってその私のカナダの最初の数秘術の先生に巡り合ったのかは覚えてない本当に覚えてないんですけれども、うん、女性だったんですけれども彼女から学ぶということのチャンスをもらえてレコーダー持って録音して、
うん、
夜中中聞いてわからないからでカタカナでスペルはカタカナで音取ってそれをなんかパソコンで打って文字に変換ちょっと探してみてみたいなことをしながらなんとか学んでプロ認定を彼女から受けるんですよ。
カナダのヌメロジストということで、うん、英語で全部、はい、もちろん講義があ
った。そうなんです。はい。だからまあその時はもう5年6年って過ぎていたので耳も多少慣れているし、うん、まあ片言であれば全然喋れた片言ですけれどもね、うんうん、なのででもやっぱり学びとなると聞いたことないような言葉であるとか、うん
ありますね、
いっぱい出てきますし、ただ良かったのが心理学をやっていたので英語の文献はなんとなく読むだけは読んでたことがあったんですね、
うん、
なので知ってる単語とかあこんなスペルだったかなぐらいはちょっとこうできたっていう。
じゃあメンタル心理学の専門用語はこう両方日本語と英語でも聞いたことだったり触れてるからこう入りやす
い。そうですね、はい、使ってはいなかったですけれども、うん、思い出したというか、それでなんとかかんとか本当に明け方まで勉強してなんか娘たちが起きてきて学校を連れて行ってっていうようなことのいやでも必死だったですね。なんかこうもう本当になんかそれしかなかったというか自分を支える術がその学びしかなかったっていう時期があって、
うーん
でそれでプロ認定受けたんですけれどもなんかそこでそうかぐらいでちょっととどまっていて、
うん、
でその後です、
うん、
シアトルでスピリチュアルブックストアがあるんですけれども、
はいはいありますね、
そこであ
ります、
ね、
あります覚えてます、
あるんです一軒だけあるんですね、うんシアトルに。でそこでまあ、偶然たまたまそこに行きたいなと思って行った時に私の横にとある男性がスッとこう寄ってきて私なんかこううろうろしてたんですけど、うん、目的なく君の誕生日はって聞かれたんですよ英語でね。
いきなり、
うん、でも、まあ、アメリカだから声をかけてくれる人って知らない人も声をかけるしね、フレンドリーな方はない、ね、な関係ないことを喋ってくるので、
はい、
なんか答えたんですよね。2月5日だよって言ったら、おうって言って、まあ何年の2月5日だよって言ったら、そうか、じゃあ僕今日ワークショップするから君来た方がいいよって言われて、ワークショップって言って、何のって言ったら、数秘術だったんです。
うわーすごい。最初のそのカナダの先生に習った後に、
そうです、だからもうプロ認定受けた後ですよ、
うん、
だからえって言ってじゃあ分かったって言ってもう家族にすぐ主人に電話してごめん今日は帰れないって夜お願いトゥてんやもんでも取ってみたいな感じにして、でワークショップそのワンデーだけのワークショップっていうか3時間ぐらいのワークショップだったんですけど夜そこに参加急遽しようと思ってしたんですよね。でその時にその先生っていうのはニューメキシコに住んでる先生で、たまたまゲストとして呼ばれてその1日だけのためにシアトルに来てた先生だったんです、うん、
は
それで明くる日に帰るっていうからその先生になぜか自分のことを見てほしくて、明日帰るって分かってるけど私のことを見てくれないって言ったら、午後のフライトだから午前中にもう一回ここに来れるんだったら見てあげるよって言ってくれたんですよ。
はあ、すごい。
それで 情報を渡して、明くる日の朝一でまた本屋さんに戻り、で彼のセッションを受けたわけですね。それでね、言われたことが、君やらなきゃダメだよって。だから僕の、あの知識全部君に教えるからやるんだって言われた。いや、実は私もうすでにヌメロロジーやってて、もう分かってる分かってる分かってる、だから君やるのよって。でそこで言ったわけです。私なんで10年前に、10年前っていうか7年とか、そのアメリカになんで来ちゃったか分かんない、私すごい後悔してる、なんで私こんな自分の人生こんなにね最低な感じに自分でしてしまったんだろう、あの時なぜノーと言わなかったんだろうって、まあ、吐露したわけですよ、すると君これをしなきゃいけないし、僕から学ぶためだと考えた時に、まあ数年前にアメリカに来てなかったら僕の今日のこの話は理解できてないでしょうと、だからまあ信じなくていいけれど、僕に会って僕からその技術を学び、君はこれで独立するために来たっていうふうに考えてみたらどうかな、僕は間違ってないと思うよって言われた。
わすごい鳥肌が立ってきた
で彼のセッションっていうのは教えてる方だったんですけれど、結構有名でラジオとかテレビとかにも出てる方だったみたいで、私知らなかったんですけど、で彼の1時間 の、 あの、まあ、学びの時間、まあ、講座料っていうんですか、$500-600するんですよ。知らなかったんですね、私、あのネットでもサーチもしてませんし、前日に会って、アクリルなので。それ、彼は一切取らなかったんです。
うわぁ、すごい。
もう、本当に教えてくれたというか、こうしろって、資料がそこからメールで、だんだかだんだこう送られてきて。でもあのその時結構気持ちはどん底だったので、あの個人としては母親として頑張っていたし、あのいろんな意味ではそのなんていうの、個人、自分個人としてとても不幸だったんですね、自分の中でね。なんかこうもうどうしようもない、私はなんかもう言ってはいけないことだけど、なんか生きてても仕方がないぐらい、なんかこうなんていうの、役立たず、アメリカで言うと、アメリカの中で、日本でバリバリ仕事をずっとしていたので、なんか私役立たずだよねっていうようなこう感が否めなかったんですけど、その日のそのセッションを受けて、その帰ってきてから主人に、私全部貯金はたいて、あなたに迷惑かけないので会社を作りたいって言って、で、なんの占い師でっていうことを言って会社を作りました、手伝ってもらって。
え、ご主人、あのそれ言ったらなんてお返事が。
うちの主人はノーっていうことを一切言わないんですよ、君それでいいのって聞いただけでした、だから要は自分の責任っていうか、自分でちゃんと責任を負うんですねっていうことだと思うんですね。
すごい。
で会社を作って、会社を作って、もうあのなんて言うんでしょう、答えがなかったから、何年間も何をしていいかという、だから彼の言うことを例えば聞いて失敗したとて失うものがないぐらい自分はどん底っていう感覚だったので、なくすとするならお金ぐらい、あのそのね、会社の投資をするっていうか、会社を作るためのお金だったりとか、それに携わるお金だったりとか、だからお金しかないわけですよ、失うものが。でも人生どん底なんだから、やっちゃえ的な。
はあ、それが何年ぐらい前になりますか。
10年前です。
わあ、10年。
はい、2010年でした。
で、こう数秘術でこうあの地元の人だったり、
はい、
今でこそこう、ね、日本だったり日本中も見てらっしゃるし、はい、あの企業コンサルもしてるし、最初はどうでしたか、はい、最初はこう、もう最初からもう順風満帆。
いやいやいやいやいやいや、会社を作ったはいいんですけど、 どうやってこう宣伝するとか、そういうなんか自分で経営したことはなかったので、どうしようと思って、でまあ本当に最初は一人のお友達からスタートして紹介してもらって、
うん、
最初のクライアントさんが男性でした、
うん、
なんかもう会社をこちらの日本の方だったんですけど、うん、こちらの会社をもう引退して日本に戻る、で何を知ったらいいかっていうのをちょっと興味があったので聞いてみたいって来てくださったんですね、うん、それは私の友人からの紹介で、
うん
うん、でその彼とは今でもつながってるんですけど、もう今70を超えてらっしゃる方ですけれど、うんうん、でその方に一生懸命やっぱりね、初めてのクライアントでまだ私も慣れてなかったので、一生懸命やってたけどすごく役に立ったって言ってくださって、でその方が紹介をいろんな方にしてくださって、そこからスタートです。
そこからどんどん広がっていったって、
はい、でそこから日本語情報誌の占いコラムのお話をいただいて、
ちなみにソイソースさんの
方、ソイソースユーマガです。
あ、ユーマガだったんですね。
はい
はいはい。で今ユーマガ、あ、懐かしい、懐かしい、
懐かしいでしょ、
懐かしいですね。わあ、じゃあ今もこうずっとじゃ続けてユーマガ&それからソイソースっていうシアトルの日経、はい、シアトルとポートランドで出てる新聞と、あとライトハウスっていう、こう、はい、西海岸あと
世界東、あ、中部ですかね、
中部、そちらが Q、読み方が Q で始まるだ、
Q マガジン、
Q マガジン、
はい、
じゃあもうその時のこう男性の紹介からどんどん口コミで広がり、
そうです、
日経メディアにもこう記事をっていう、
そうです、だから記事を書き始めて、あと占い特集とかユーマガであったんですよね、はいはいはい、ライトハウスの前衛っていうか前身、
はい、
で占い特集で特集組んでいただいたりとか、なんかそういうお声がかかるようになって、でそこからシアトルの方の認知度がちょっと多分ジュノっていう名前を見てくださる方が多くなって、
は
い、っていうことがもう8年9年もうだって10年になりますもんね、真ん中ちょっと半年ぐらい抜けてるけれども、ほぼ8年9年は書いてますから、
じゃあかなりの量になりますよね、それだけ毎月だったり、
そうなんです、昨日なんかこう駐車場の、ね、ガレージの片付けをしていると、その雑誌の束がどれだけ書いてんだっていう感じで、昨日本当にはい、その量の多さにちょっとびっくりしたっていう感じです。
じゃあこうシアトルだったり今西海岸だったりアメリカでのこのこう活動もされていて、で日本でも、はい、生徒さんとかこうセッションされたりとかいらっしゃいますが、はい、日本での活動はどのようにしてスタートしたんですか？
それがわからないんですよ。オンラインで鑑定申し込みっていうのができるんですけれど、うん、ご紹介だと思うんですね、うん、でご紹介ですかって言ったらそうですって言うんですけど、私誰ですかとは聞かないので、うん、絶対に、
うん、
それはね、だからそのもうみんな口コミなんですよね。だから広告も最初の頃はちょっと出していて、途中でもう今は全く広告は出してないんですけど、うん、その推秘術の方で、
うん、
だけど全て本当に口コミで、なんかネットで探してきましたっていう方が 1% ぐらいです。だから逆にネットでって言われると、えってどうやってっていう感じになるぐらい、日本のクライアントさんも全て口コミです。
口コミ、
はい、
個人セッションもやるし、推秘術ではこう何か講座的なものはこうされてるんですか？
はい、最初の2年ぐらいはやっていたんですよね、うん、毎年の運勢の見方とかをやっていたんですけれど、たまたま日本でそれをやっていたんですけれど、うん、その受講生の方がそれだけで数秘術師として名前を出してやっちゃった方がいて、
うん、
それが耳に入ったんですね。 で、やられるのはいいんですけど、それしかを勉強してなくて、数秘術師って名乗るのはどうかなって私ちょっと思ったんですよ。うんうん、だから、まあ、それだけで見れてしまうというか、それだけで運勢を言ってしまうことは、多分できないことはやろうと思えばないんですけど、うん、なんかちょっとまずいかなと。日本にいないせいもあって、私がこう、まめにこう、ちょっと教えられないっていうことも、その時はね、日回しか最初は書いてなかったので、なんかこれはちょっとこう、よくないなと思って、やめたっていう経緯が。
わかります。あのね、私もフラとかあのハワイ文化の世界にいると、やっぱりその、あのよく日本からこう例えばロミロミだったりこう、うん、あのフラだったりこうほんの短期のワークショップ受けてもあの、ね、もうすでに活躍されてる方だったらいいんですけど、はい、あの初めてこう、ね、あの初心者で来られてそれをでいきなり日本に帰ってあのこうやってしまう教えてしまうっていう感じだと、うん、またちょっとあのハワイのこうやっぱり巨匠の人たちはそれあまりやっぱりそれはまずいってことでなんとか あのしなきゃっていうふうにこっちあそうですねハワイ文化の方も言われてますね、
う
ん、
そうですよねだから、うん、やっぱり多分どこの業界でもあることなんじゃないかなと思いますね、うん、なのでなんかこうちょっと本当にあの残念だしそういうワークショップをやりたいんだけれどもその数時間でなんか一日完結でっていうようなやり方っていうのもなんかちょっと考えものだなっていうふうに、うん、ちょっとこっちに責任感っていうものをもうちょっと持たないといけないのかなっていう、う
んうん、あなるほどあのやっぱりもうちょっと長期でこう、うん、こう何十時間何百時間何千時間と学んでだったらまだ
だからこう練習会とかそういうことでなんかこうその方本人がやっぱりちょっとちゃんと深めてあの世に出そうみたいな、うん、ちょっと意識がある方にやっぱり教えたいなっていう気持ちが、うん、私の中で生まれてきたんですよねだから一日でなんとかなるよっていう講座も多分多いんでしょうけれど私の感覚では一日でなる一日でなんとかっていうのは絶対ならないんですよね
そうですねそうですね
はい、はい、なのであのどれだけ勉強したらじゃあいいのかっていう決まりも逆にないというか、うん、本当に学ばれる方は短期で習得されるでしょうけれど多分本人の意識というかその1日で出していいやという考え方が嫌いなのかもしれないんですうーんあの人の人生やっぱり動かすこともあると思うんですよね、うん、だからあの本当に重たい相談を持ってこられる方が多くて私の場合はあの口コミであったりとかするのであの本当に大きな問題で来られる方っていうのが私の感覚では多くて、うん、で私だけじゃなくて占いに行かれる方でやっぱりすごく迷ってて決断をそれでしようみたいな方も中にはいらっしゃると思うんですよね、うん、その時に1日講座で学んだその、まあ、出した結果を伝えてそれで相手がもし人生の一部分を決めるようなことっていうことになると、うん、なんとなく私の中ではそれが OK 出せなくて、
う
ん、
そうですねちょっと怖いというかたった数時間の講義で
そうなんです
人の人生にアドバイスしちゃうっていうね、
は
い、
だから資料っていうのは言葉を書くんですけど言葉ではやっぱり書ききれないっていうものがやっぱり経験の中での練習の中でとか、うん、自分の学びの中でやっぱりこう出てくるものなのでなんかそれぐらいのこう、ね、思いがある方かどうかっていう判断が私の中では最初はそんなにつかなかっただからこれから多分するんでしたら、うん、あなたのお誕生日とお名前を教えてくださいって言って生徒を取るかもしれません
ああ面白いそれ面白いですねもう、はい、すぐ分かっちゃうから
わかるっていうか私の中でそのカテゴライズがとりあえずはできるっていうか、うん、私のまあその数秘のあれを見て、うん、自分の中でこうある程度振り分けられるというか
あなるほどあの数秘術あのこうジュノさんのこうプロフィールでも拝見したんですけども子どものまあ数秘術であのこうライフアドバイザーとしてもこう日本でも、はい、あのこう数少ないアドバイザーということでやっぱりそのどういう私たちのこう人生の中で生活の中で数秘術をどういうふうに利用していけばいいですか
子供に関してですか、それとも
子供的に、きっと子供の数秘術の子を見てもらう方って子供の悩みっていう、もう親御さん観点の悩みかなとは思うんですけど、
そうですよね。子供の数秘術って子供を連れてくるのではなくて、親御さんにするんですね、うん、お子さんのことをアドバイスを。大人の相談の中でよくあるのが、親に言われてこういうふうなことをなったっていうか、その親のしがらみをずっと大人でも持ち続けているっていう方がやっぱいるんですよ。
多いですね。
悩みの元がその親子関係だったりとか、うん、親との何かだったりとか、親から与えられたものであったりとか、親からの教育であったりとか、
うん、
がずっと大人でも影響していて、
うん、
でそのなんかこう呪縛的なものっていうか、その中にあるものっていうのにやっぱりちょっととらわれているっていう方が多いんですよね。やっぱり多少なりとも誰もがあることなのかもしれないんですね、
はい、
でその親の夢を子供に託したりとか、親の考え方を子供にっていうのはもちろん親だったらあるんですけど、その子供の個性だったりとか、まあ、適性だったりとか、その子の質だったりとかっていうことで、うん、親は子供を産んだんですけれど、親ではないわけですよね。一人の人間なんですよね、うん、だけどもちろん自分の子供だから、自分の失敗を踏まえてこうあってほしい、で失敗しないでほしい、いい方法で、ね、健やかに生きてほしいっていうのを思うんですけど、うん、やっぱり押し付けてしまうということもやっぱり時には気づかずにあると思うんですね、私も含め、うん、
はいはい、
なのでその子供のっていう風に見た時に、お子さんがこうこうこういう風な質を持っていて、でこうこうこういう風な状態ですよっていうことを、まず私お子さんにお会いはしないので、
うん、
こんな感じでこんな感じでこういう感じですかっていう感じで、やっぱり確認を最初に取ります。はい、そのお子さんの質を、でそうですそうですということになると、あそうか、じゃあこれで大丈夫だなと思ったら、その質を本当にこうこうこうなのでっていうことをお母さんに教えして、でこういうふうに導いてあげた方がいいんじゃないかとか、こういうふうな言い方をするとこの子は傷つきやすいから、こういう言葉は使わないようにしようねとか、そういう感じのアドバイスというかお伝えします。それは決して絶対そうだっていうわけではなくて、ちょっと頭の片隅に置いといてもらいたいっていう思いですね。
じゃあ一つのこう、まあ、こう地図みたいな、こうこのマップ的な指針て、うん、的なものとして必要な時に使ってほしいという、
そうですね、うん、一回ちょっと試してみて、その子がどんな反応するかをちょっと一回見てやってくれないかみたいな、見てやってほしいよみたいな感じですよね。だから学校で勉強ができないとかできるとかって、やっぱり成績ってすごく気になると思うんですね、うん、私も含めやっぱり子どもの成績大事ですからね。だけどそういう意味では本から学ぶこと、それから五感から学ぶ子がいるんですよね、感覚として、
はいはい、
だからそういう子って得てして学校の成績っていうのが良くない可能性はあります
。
うん、
うん、じゃあそういう子に、
そうです、うん、学び方が違うんですよ、吸収の仕方が違う、
違う、
はい、
じゃあ同じようにこうこういうふうにしなさいってするんではなく、ちゃんと見極めてどっちかっていうやり方が違ってくる、関わり方。
そうですね、例えば簡単に言うと本を読む、だから本ちゃんと読みなさいよっていう感じであったら、読んで学べること、読み聞かせて学ぶ子がいるんですよ。だから耳から入ってきた方がすんなり入ること、目で追って自分で読んで入ることがいるんですよね。
なるほど。じゃあこう、もうね、親からして、あそこの子さんもう読めるから、うちも読ませなきゃとかではなく、ちゃんと
本読みなさいよっていうのではなくて、そういう時は横でお母さんが一旦読んであげて、で本を渡して自分で読むっていうか、だから先にストーリーが入って文字を追った方がスッと入ること、それをしなくても文字から突然入れる子といるんです。
なるほど。じゃあちゃんとこう親御さんの方でこうお子さんとちゃんと対話をするというか、そのちゃんと見てあげるってことが、
そうですよね。だからそういうふうに五感からこの子は学ぶ子なんだと思ったら、なんかこう成績がいい悪いでその子はちょっと判断ができないんですね、
うんうん、
だから例えばあの本当にボーイスカウトとかガールスカウトとかっていうか、あの林間学校とか、
はい、
その本当に体から学ぶ、人から学ぶ、感覚で学ぶっていうようなところからぐんぐんと成長していく子っていうのもいますし、本当にあの机と本と出してあげたら自分でコツコツやっちゃう子もいますしね。
はあ、そうですか、
はい、あのだからむやみに送る必要がなくなっちゃう、うん、そうなるとね心配、うんうん、まあ、もちろん心配なんでしょうけれども どちらにしても、はいはい、なんかお母さんのストレス、うん、お父さんのストレスをちょっとやっぱりそこでちょっと軽減するというか。
なるほど。あのジュノさんはあの3人お子さんが、ね、はい、いらっしゃいますが、お子さんのこうお数比でこう、うん、見てこう3人とも違ったこうなんて言うんでしょうか、サポートの仕方してるんですか。
ギリギリまで見ませんでした。なぜかというとなんか、うん、あの結構我が子となると第三者的には考えられないので、うんうん、何か相談があった時に見ようと思ったんですね。相談というか悩みがもし言ってきたらその時はあの見ようと思っていて、うん、であのまあ進路で悩んでいるとかっていうような時にあのママで答えてほしい、それともジュノで答えてほしいって娘には確認しました。
え、そしたらなん
てか依頼がないと見てはいけないと思ってるんですよ、一人の人間なので。
勝手に、
うん、勝手にあの中身を見ちゃうっていうか、まあ、秘密を見てしまうみたいな。やっぱりその人の許可がないと、はい、なあのその鑑定するのはやっぱり失礼だと思っているので、
はい、
うん、でいやもう3人ともママとは言わなかったです。
あ、ジュノで。
ジュノで、はい、ママだと感情的になっちゃう。
ちゃんとお子さんたちも分かってる、そこは。
そうそうそう、そうですね。だから上の子もあのずっとあの進路一筋でずっと行ってた進路あの目指しているものがあったんですけど、あの高校こういうふうにそれはやめてこっちに行こうと思うんだって、別のところに行こうと思うんだっていうふうに相談された時に、じゃあちょっと見てみるよって言って、あだよねって思ったのでいいんじゃないって言いました。二人目もそうです。何をやっていいかわからない、大学の4年生の時に来ました、うん、でそこでじゃあジュノとして見てみようかって、ママジュノがいいって言うから見てすると、まあ、彼女にアドバイスをしたのは、あの、あなたは絶対に専門職だよって。で、まあ、それ以外にいろいろとアドバイスをして、で、2人目の娘は、本当に迷ってて何していいか分かんないって、ずっと大学4年生まで言ってたんですけど、今はもうすぐ、あの、その医療の、医学のっていうか、医者の方に今行こうとしているんですね。で、上の方は医者で目指していて、医学部に入ったんですけれど、今は、バリバリ IT 企業で勤めています、
はあ、全く違う分野に
行きました、はあ、親としてはね医者いいじゃないって上の子にはね目指してたじゃない、やめないでって言いたかったですよ。だからママとしてって言われたら、うん、そのまま頑張って多分言うと思います、はあ、
わあ
親のエゴですよね、
はあ
うん
はあ、
でも見たら違ってたんですよ、うん、あのね、あ本当にが、なんか、ごめんなさい、正直にがっかりしたんですよ。ああ、ダメじゃんって。
でも数字に出てた、もう。
はい。
出てたからもう、あ、
違う、これはこの子は多分向かないなって思ったんです。
あ、医療の方が。
はい。
ああ、すごい。でもそこはやっぱり数字にのっとり、こう、お母さんの、こう、そういった思いは、まあ、スパッと。取り払い、
そうです、あのだから一人のクライアントとしてやろうと思って、うん、それじゃないとなんか鑑定するときって結構フラットなジャッジメントがない状態、はい、本当にあの中央真ん中っていう状態に気持ちをやっぱり持っていくようにするんですね、うん、だからそれは子供であってもあの知らない方であっても同じにしないといけないと思っているので、そのジュノで指名されたときは、うん、っていうふうに思って、だから後からママだったらさやめないでほしかったんだけどねなんていう話はしました。もう笑い話ですけど、
あの こう今中庸に心を中庸にしてジャッジメントでなしでっていうふうにおっしゃったんですけど、どうやったらそういうふうにこうニュートラルな中庸な状態にすることができるんですか。こうジュノさんが特別やってることってありますか。何か
世間で言うなんかこれがいいこれが悪いっていうのは、
うん、
本当にその人個人の考え方によるものじゃないですか、
うんうん、
でも例えば、一般的に良くないことって言われたとしても、それに至るプロセスやその方の立ち位置やったりとかってこういろいろ多分事情があると思うんですよね、うん、だから最初からその例えばですよ、今日本で流行りの不倫っていう形になってくると、うんうん、不倫をして悩んでおられて、相談に来られるっていう形があると、不倫はダメだっていう概念で私が見てしまうと、
うん、
その方の相談をもう最初からの間違ってるじゃないですかということのちょっとフィルターがかかってしまって、たくさんの数字、30個ぐらい数字が出るんですけど、私の数比術の鑑定っていうのは、
うん、
その数字が見えなくなってきちゃうんですね。
うーん、
だから世の中には不倫って、ありっていうふうに思うのではなくて、不倫はただ単なるその言葉でしか捉えないです、
うん、
だから要は恋愛の悩みとしか捉えないです、
うんうん、
それがだから独身相手の方なのか、相手が既婚者なのかっていうのはもちろんね、ご相談の中に加味することではあるんですけれども、それは一括して恋愛の悩みっていう捉え方っていうか、
うん、
そういうふうに置き換えるというかの、
なるほど、
はい、なんかこううまく言えないですけれども、何事も OK っていうスタンスでいます。だから全てを OK というスタンスでやります、うん、
なるほど。そこがジャッジメントがないというスタート。
そうですね、だから全てがOK な状態でやります。だからそこでダメだっていうことっていうか、ノーとか間違ってるっていう言葉のエネルギーって、あまりスピリチュアルなことは私言いたくないんですけど、
うん、
すっごく強いんですよ。
あ、否定のエネルギー、
はい、
うん、
はい、もうそうなっちゃうと、もう正しさをもう主張っていうか押し付けてしまうっていう形になってしまって、何が正しいかを解いてしまうっていう形になるので、間違いはないっていうふうに最初の段階では思うようにして、うん、
それは本当にね、こう鑑定だけじゃなくて、日々こう私たちこう日々の中で結構ジャッジメント多いですもんね。
そうですね、だからこう、うん、やっぱりジャッジメントで生きてるんですよね。ジャッジって言ったらおかしいけれども、比較してチョイスっていうのが日々の生活の中にあるじゃないですか、
うん、
だから例えばこうやってこうお話をさせていただくっていうのも、例えばいかがですかって言われてどうしようっていうチョイスですよね、
うん、
断る受けるっていう、うん、それでチョイスをして今こうやってお話をさせていただいている、
うんうん、
じゃあ例えばこの後でランチ食べよう、
うん、
じゃあ中華にする、和食にするとか、例えばうどんにする、ご飯にするっていうことも決めた時点で比較してピックしてるわけですよね、一つを。その中でジャッジと言っていいのかどうかは分かりませんけど、自分の中でジャッジメントしてるわけですよね。どっちが私食べたいかとか、
ね、うんうん、
どっちがおいしいかとか、どんな気分かっていうことで、
うん、
だからちっちゃなジャッジメントを1日に何十回ってしていて、
うん、
それの積み重ねが今日なんですよ。だからそのジャッジメントの結果が今日なんですね、
うん、
だからジャッジメントを食べ物で間違ってしまうと病気になりますよね、
うんうん、
甘いものばかり食べているっていう、うん、ジャッジして甘いものが好きだから、
はい、
辛いものは嫌だ、甘いものが好き、それも、一応ジャッジとするならば、はい、自分の中での決め事とするならば、はい、ジャッジメントの結果が今日のあなた、だから昨日まで1分前までの決断の結果が今の自分なんですよね。
はい、
うん、だからご相談に来られる方っていうのは、昨日までのジャッジメント、自分の決断の結果、今日不具合が起こっていますよってことなんですよ。
うーん、
だから不具合、その方の不具合なんですね。
うん、人それぞれまた違う、それが。
そうです、そうです。
うん、
だからそれを私が何が悪い、何がいいっていうわけではなくて、違う提案をするって感じなんです。だから昨日までの決断パターンのパターンを変える提案をしているっていう感じです。なぜかというと、今までの決断によってあなたが今悩んでいる、
うん、
問題が起こっているということは、今まで通りじゃまずいよねってことです。だからそのままでいい部分と、これは変えた方がいいのではないかなっていうのを、数字の、まあ、出たその方が持っている数字によってご提案をするっていう感じです。
なるほど。
だからそこに正しいとか間違っているっていうわけではなくて、一緒に考えるって感じですかね。
なるほど。じゃあこう、まあ、数字をもとに、その人の持っている数字だったり特質をもとに紐解いていくっていう、うん、
そう、そういう感じですね。だからこういう感じっていう数字をお持ちですよ、こういう意味合いをお持ちですよ、こういう状態っていうところが弱い感じですよ、こういうところが強みですよねっていうような、まあ、うまく説明はできませんけど、うん、そういうことを話しながら、今の問題にその弱い部分に、なんかこうが強くなってないかとか、なんか強い部分が隠れてしまっているのではないかとか、そういう感じのお話をずっと1時間半ぐらいの間でしながら、ご本人は多分もう気づいているというか、
うん、
自分では意識に上ってないだけで、無意識の中ではもうなんか分かってらっしゃる方がすごく多くて、やっぱりっていう、あ、そうだったか、やっぱりねっていうような感じが出てこられる方が多かったりとか、
はい、
だから答えはご本人さんが持ってるけれども、それを自分で意識に上がってこないというか、分かっているけど分かってないようにしてきたというか、
本当は心の奥底でこう本当は分かってるって、
分かっている、うん、十中八九分かっていると思います。私の経験上も何百人も見させていただいてますけれど、分かってらっしゃる。ただそれを自分の中でちゃんと整理しきれてないというか、今日のことに精一杯時間が奪われていて、自分の深いところまで自分がリーチできてない、
うん、
っていうのが問題。やっぱり日々忙しかったりとか、日々悩みっていうのがあったときに、それを整理整頓して考える余裕がないんですよ。
なるほど。
だからこうちょっとこう順番にこう箱の中に入れながら、いろんなカテゴライズの箱に、 A 箱、 B 箱、 C 箱みたいなのに悩みをこう振り分けていったりとか、状況を振り分けていって、なんかこう整理整頓をしていく作業を一緒にするって感じですかね。
なるほど。本当ですね。こうやっぱり自分一人だと、こうお部屋の片付けでさえも一人だとね、こうなんか取り掛かってアルバム開けちゃって5時間見ちゃったりとか、結局終わらない。
一緒です、一緒です。
だからこう、はい、そのプロのこうヘルプはあり、うん、そこを一個ずつこことここって整理していき、あ、ここに宝物がみたいな、そういうふうに。
そう、だから思わずなんかこう、え、こんなとこに1000円あったみたいな、あるじゃないですか。ポケットに入っていた、
へそくりがみたいな。
そうそうそう。だからなんかそういう発見っていうか、はぁっていう、
うん、
まあ、英語で言うとアハモーメントっていうのかな。
はい、はい、
うん、
じゃあ気づきみたいな、こう。
そうですよね。
ジュノーさん、こう、くくりカードを、
はい、
このリーディングカードをこう発表されたんですけども、くくりカードは、これはまたちょっと詳しく教えていただけますか。
ありがとうございます。くくりカードっていうのは、なんか自分、セッションをやっていて、私一人でセッションをやるっていうのは人数にやっぱり制限があったりとかするし、はい、で、鑑定に一回来られてもやっぱり迷いっていうのは、次から次へと出てくる、うん、わけじゃないですか。でその時に来ていただくっていうのはすごく嬉しくて、はい、喜んでさせていただきたいけれども、はいはい、なんかちょっとしたことっていうのに、なんかこう自分でこうもし考えるようなツールがあればきっといいんだろうなっていうのはずっと思っていたんですね。
うん、
でセッションの中でいつもこう聞いていたりとか、問いかけてみたりとかっていう言葉が必ず結構同じような言葉があって、
はい、
でそれをご自身でできたら、もしかしたらこう自分でその無意識のところから意識に ちょっと上げる、うん、ちょっと一日終わった時に整理整頓をちょっともっと散らばってた本を箱に戻すみたいなことができるのかなと思ってずっと作りたかったんです、うんうん、だけどチャンスがなくて、でももう満を持して3年ちょい超えぐらいでしたよね、3人でお茶していて、でそのエミさんっていう方の絵を、まあ、弟子さんが持ってきてパーッと見ている時に、あ、カードっていう話になって、それでトモコさんが、うん、やればいいみたいな感じでいろんなアドバイスを受けて後押ししてくださって、それでなんかこう絵を選んでっていうプロセスを一緒にトモコさんとエミさんとでさせてもらって、ようやく形になったっていう。
いや、こうね、私とエイミーもね、友人でだけど、2人でこう言いたい放題して、まさか本当に商品になるとかね、はい、こうさすが、ジュノさん、こうね、こう、私 もう好き放題、こう、これはどうかな、あれはどうかなとかって、アイディアだけどんどん出してい
って。いや、それはすごく、後押しになりました。本当に背中を押してもらったというか、コーディネーターとしては最高だなと私は今思っているんですけど。いや、
コーディネーターなんてそんな立派なオーダーお前もちょうだい
なんかこう物を作り上げるってすごく勇気がいて、やっぱりこう表に出るということはいろんな、まあ、ご意見が出てくるんだろうなっていうのがやっぱ今の時代すごく怖いことではあったんですけれど、うん、でも自分の信じているものだったりとかっていうことは、うん、批判もまあ、お褒めの言葉っていうか、喜んでくださる方も両方いて当たり前なので、でも自分の作品として信じているものを出すなら、まあ、怖がる必要はないのかなって、
はい、私もこう制作の過程を見てきて、そのこうジュノさん の, そのメッセージがもうずしっとこう心に刺さる、
はい、
こういい意味でこう背中をパーンと叩かれた感じ、ストレートで、こんなに力強いカードって、はい、見たことも聞いたこともないというか、あ、なんか目を覚ますみたいな、こう、何でしたっけ、日本のアニメのぼーっと生きてんじゃねえよの、
じゃねえよ、
チコちゃん、
誰でしょう、チカちゃん、チコちゃん、
チコちゃんじゃないですけど、あって目が覚める感じで、このままでいいのかな、私って。そんなカードだと思ったんです、言葉を見て、
うん、あ、そうですか、うん、ストレートに聞くようにしました。全てにおいて多分もう全てが自問自答のカードっていうふうに私は思っているんですけれど、はい、その言葉のカードを見て自分がその言葉に嫌な思いをしたのか、あっていう、ただあって思ったのかっていうような感じで、いろんな感情が湧くと思うんですよね、うん、でも嫌な思いをした時っていうのがすごくやっぱりヒットしていると思っていて、うん、なぜ嫌な気持ちになったのかっていうことなんですよね、
はあ、そのモヤモヤにヒントが、はい、
だから言葉を見てなんだよこれって、あ、なんか嫌だって思っちゃった時は必ずその問題がある時なんですよ。
図星っていうことです、
ね、図星、それでわそうだよねっていう時ももちろんリンクしてますよね。だから嫌でもあそうだって思っても必ずリンクをするので、だから一人で占いに使うというわけではなくて、何か問題があるとき毎日聞いてるっていう方もいますけど、聞いてその言葉に対して自分が考えてみるっていうことをしてもらえたら、自分のことって一番自分が知らなくて、自分のことを本当に自分が分かるカードっていうのを作りたかったんですね。じゃあこう本当にあなたは自分らしく生きてるのかみたいな。
頼りっぱなしではなく、誰かじゃなくて自分で自分の答えをちゃんと聞く訓練というか、はい、そういうカード、
そう、人に流されないというか、なんて言うんでしょう、いやいややってることってあると思うんですよね、うん、でもそれをきちんと分かってやるっていうことでしょうかね。分かっていたらどこかで抜け出したいと思うはずだし、嫌だけど仕方がないと思っているのはなぜかというと、何が仕方ないという気持ちにさせているのかっていうところだと思うんですよ。
本当ですね、
はい、だから仕方ないってざっくりしすぎてて、
うん、本当だ、うん、本当だ、
どこまで行っても永遠と仕方がないんですよね。 だけど何があなたを仕方ないと思わせているのかっていうことが分かったら、仕方がないっていう言葉じゃなくなってくるんです。
仕方がなくない、
何がそう、うん、何がっていう原因が分かるから、
あ、これだってな、仕方がないじゃなくてこれだにって分かるから、
うん、これがあるから仕方がないと思っちゃっているの、これっていうのをだから考えざるを得ないカードを作りたかった。まあ一つの例ですけれど、
あ、じゃあこう今までこう数日でこういろんなこう方々を見てきて、その、はい、皆さんが共通してやっぱりその こういったカードがあればもっと自分自身でこう、うん、踏んで答えを探し行動していくことができるっていうふうにこう思われたっていうことなんですね。
そうですね。だからもしかしたらちょっとなんて表現したらいいのかな、厳しいカード、
うん、
かもしれません、うん、だから本当に多分慰めてくれるカードって世の中に今すごくたくさんあって、
はい、
とっても皆さんそれで心が和まれてるというか、うん、ほっとされてるし、あ、嬉しいって思われてるカードっていうのはたくさんあると思うんですね、うんうん、だけどそれとはちょっと多分一味違うカードになると思います、うん、それっていうのは、まあ、叱ってくれるまではいかないですけど、こうこうこうしてますかっていうようなカードですね。
ドキッとするカード
だと思います。数人の方にやっぱり見ていただいたり、ともこさんに見ていただいたり、はい、エイミーちゃんに見ていただいたりしたんですけど、やっぱり同じような感想を持たれてて、でも奥深いと言ってくださっているので、ありがたいなと思ってます。
このカードはじゃあ、はい、いつどこでこれはこう手に入るというか、
はい、今印刷に、うん、ちょっと解説本もつけようと思っているので、うんうん、解説本って言ってもこのカードがどうのこうのではなくて、なんとなく概念、この言葉の意味をどう考えたらいいかぐらいの簡単なものなんですけど、うん、解説本の印刷が仕上がってくるのが3月の半ばぐらいだと思うんですね、うん、なので3月末にはもう印刷が上がってきて、カードと解説本のセットでお送りできるっていう感じなので、
はい、
私のウェブサイトの方から、はい、入っていっていただいて予約受付っていうのができたりとかしますし、はい、そのうちちょっと YouTube であるとかちょっと画面でこうカードを紹介するっていうのもちょっとプレビューとしてやっていきたいなと思っているんですけれど、今は予約受付は
受付してます、
はい、はい、しています。
だからウェブサイトは www.askjuno.net、 ask が askjuno.net でこう予約受付ができると。
はい、そうです。
でそして絵もこのアーティストのエイミーちゃんの絵も見ることができるんですよね、カードのサンプルというか。こう
そうですね、絵を、うん、見ることが今のところできてまして、で文字は映ってはないんですけれども、そのうちカードの文字っていうのも数枚上げたりとか見えるようにもうちょっとやっていこうとは思っています。
エイミーちゃんの絵もまたこれが色鮮やかなものだったり、あとこう内面のなんて言うんでしょうか、こうちょっとこう魂の奥底のこう状況を映し出しているような、また不思議な絵ですよね。
そうですよね、本当に不思議な絵で、手と足がテーマになっていて、その中にちょっとちっちゃな子がいるんですよね。なのでとても不思議な絵なので、絵をずっと見てるだけでも考えさせられるような、ちょっと深いところにリンクするような絵になってるんですよ。
絵にもこうメッセージがあり、
メッセージがあり、
あと色も、
あと文字、そうです、色も、はい、彼女に任せてつけてもらっているんですけれど、はい、それも多分偶然ではないなと私は思っています。
あとはこのカードの特徴としては、こうどんなこう一枚のカードを引いて、どういう使い方でどんなこう例えばメッセージ、絵からもメッセージを受け取れるし、はい、こう言葉、キーワードというか言葉、他にはどんなところで見ることができますか？
はい、一応私数秘術師なので、はい、ナンバーを、数字を使うんですね、
はい、
でカードには番号が付けられていて、その番号の意味も解説本では一応説明をしています、
はい、
だからナンバーにも意味があります。それと太陽と月っていう両方のちょっと象徴的なマークがカードについてまして、
はい、
で、太陽、月っていうカードにも意味があります。
あの陰と陽っていう意味。
そうですね。で、太陽はあの自分対外側だから、自分対誰かとか自分対状況であるとかっていう、太陽っていうのは外と内とを照らし合わせるっていうか、そこで考えるっていうことなんですけど、うん、月っていうのは自分が自分と対峙するっていう意味なんですね。だから太陽なのか月なのかっていう象徴のマークも一緒に含めて考えていただくっていう感じになってるので、数字からのメッセージ、陰と陽、太陽と月のメッセージ、それから言葉としてのメッセージ、それと絵からのインスピレーションっていう見方ができます。
じゃあもう本当に多角的にこういろんなこう、まあいろんな温度だったり色だったり角度から自分を見ることができる一枚のカードで、は
い、そうですね。だからどう自分が感じたかっていうのを、うん、あの引いた時に覚えてほしいんですね。
なるほど。じゃあこのカードを買うのももちろんあのカードを買うこともできるし、このジュノさんからこのカードを使っての、はい、あのこうセッションもしてもらうこともできるんですか、鑑定を。
はい、あのカードをあの引いていただいて、それに関して、まあ、あの対話をしていくっていう感じのセッション、もちろん数字もありますので、あのセッションこのカードを使って数秘術と合わせてセッションするっていうことも全然可能です。だけどこれは基本的には自分が自分とコネクトをするカードなので、あの毎日でもあの、まあ、その問題があるごとに1枚を引いてもらって、それで自分が考えて気づいた点っていうところを掘り下げていくっていう感じのカードなので、占いというよりかは自分との対話カード。
ああ、なるほど、なるほど。それが一番こうパワフルというか、結局は行動するのも決めるのも自分だから、
こう
言われるだけではなく、そうではなく自分でメッセージを感じて読み取って自分で行動するっていうカード。
そういうカードですね。だからまあ自己責任カードであったり、自分が自分を発見するカードであったり、
うん、
っていう、その自分もテーマはもう自分です。
うわあ、結構ディープな。
そうです、
ね、そうですよね、ディープなカード。
ディープかもしれないですよね。はい、
ちょっとね、この録音の前におっしゃってましたけど、こうこれをこうお子さんに買って、こうせあの何でしょうか、あの思春期のこう多感なこう娘さんに買ってプレゼント買って差し上げたいという、もう予約の入ってる方もいらっしゃったりとか。
そうです、あの、まあ、20歳であったり22歳であったり、こう恋愛だったり人生に迷っていたりとかするのに、まあ、私も子供がいるので分かるんですけど、なかなか親には喋ってくれなくて、友達には喋るけれども、うん、親にはなかなか言ってはくれない、だけど悩んでいるのが見えるっていう時に、なんかこうこんなカードあったよって言って渡したいから、なんかこれ見てみたらみたいな感じで渡してみようかなっていうような、あのお母様がいらっしゃって、でお嬢さんに渡すっていう風にして、なんかお子さんの分までご予約いただいてたりとかします。
はあ、それはあの素晴らしいギフトですよね。この人生の選択を、そのカード、このあの何枚でしたっけ、44枚
です。
44枚、この44枚のカードを持っていて、人生のそのいろんなシーンでこれを自分で選択し、自分で読み解いて、自分で行動していくっていう、本当に自立したカードというか、自立性をこう高めるカードですね。
そうです、はい、そうですね。だからこれで読んで、まあ、あのすごく慰めるカードとかももし持っていられたら、これで自分のことをやりながら、なんか次のカードで癒しを求めて、これももちろん癒しなんですけれども、やっぱりこれはあの自分で考える、深く考えさせられるカードなので、あの You are okay っていう、あなたは大丈夫っていうような、うん、なんかそこでこう、あ、ほっとするっていうのではなくて、やっぱり深く考えさせてしまうカードなので、あのある意味もしかしたらしんどいと思われる方もいるかもしれないけれども、自分のことを知らないということが一番大変なことだと私は鑑定を長年やってて思うので、
うん、
私が誰みたいな人がいい、どうしていいかわからない、私何考えているかわからないとか、それがやっぱり多分一番辛いことだと思うんですよ。
はあ、そうですよね。 そうですよね、うん、そこで自分をまた責めてしまう、こう分からない自分を。そういうことになります。
うんうん、だから言いなりになるしかないとか、分からないから答えを言われて、なんかそれを聞くしかないとか、それかもう何も分からないからそこにとどまってしまうとか、身動き取れなくなってしまうとか、やっぱあると思うんですよね。私も最初の、まあ、数年間はそういう状態だったっていうのもあるので、その時にやっぱり厳しく、あなたは今何を求めているかよく考えた方がいいよとか、あなた本当は何がしたいのかっていうことを一緒にこうレクチャーっていうか、そばにいてこうガイダンスしてくれる人がいたらよかったなっていう、私の経験もやっぱりここに入っているというか、
そこを通ってきたからこそ分かるという、
はい、
う
ん、そうですね。なんか自分が苦しかったので、その時は私なりにですね、で人にもなかなか相談できないタイプだったので、なんか一人でこうちまちまできるものがあったらいいなっていう単純な私の個人の、まあ、好みでもあるんですけど、ちょっとこっそりとやるにもいいのかなと。
なるほど。あ、じゃあね、ジュナさんもそれこそ本当こうパワフルで明るくって、姉御肌でって、そういうふうにこう、ね、イメージこう一見思うけども、そういうジュナさんでもやっぱりそういうふうに当時本当にどん底で悩んでた時期があったっていうことです
ね。ありました。本当にありました、うん、もう本当に存在価値なしと自分のことを思っていたというか、だからそれを違うよっていうふうに家族に言われても、やっぱりそれは全然こう、まあ、残念ながら私には響かなくて、
うん
うん、だからできないことばかりが自分の目の前にあって、
うん、
なんかそれを打破する方法もわからないっていう。
そっか。じゃあちょっとね、こう長い時間ありがとうございました。最後に、
いやいやいや、なんかだらだら喋ってしまって、
いやいや、とんでもないです。最後になりますが、そういうふうに今現在こうやっぱり自分のこう悩みだったり、こう環境でもニッチもサッチもいかない、動けないっていう人に対してアドバイスをいただけますか。
今の悩みっていうことを書き出してほしいんですね、うん、だからその中で書かなきゃいけないのは、どんな悩みで、それはいつから始まって、どこからスタートしているのかっていうようなこと、一番まあ難しいかもしれないんですけれども、書き出すことによって、それがもっと具体的に具体的にっていうふうに、単語を、固有名詞を使っていくように、だんだんこうまとめ上げていくというか、
うん
うん、だから、例えば、仲が悪い、夫婦の仲が悪い、って言ったら、なぜ仲が悪いのかなとか、私はどうしてその仲の悪い原因はどうだと思うからでいいので、とにかく書き出して、そこに曖昧な言葉が入っているかどうかっていうのを具体的にしていく。曖昧な言葉を具体的な言葉にもし置き換えるとしたら、どんな単語を使うかなっていうような形をしていってほしいんですよ。だから例えばトマトを表現するときに、赤いとか酸っぱいとか、ジュクジュクしているっていうのを、うん、だと分からないですけれども、それをトマトまで導けるようにっていう感じって言ったら分かりやすいですかね。
あ、じゃあもうもやもやと曖昧に分からない不安ではなく、具体的な解決できるものに突き詰めて、
単語に無理やり変えていってしまう、うん、だから要は連想ゲームみたいな形でやっていこうと思うと、はい、やっぱり書き出すっていうのが一番大きい
です。でそして客観的にそれを自分で見ることができるという、うん、
そうです。
うーん、
だからただ単なる仲が悪いっていうのはアバウトすぎるから、うん、どういうところでぶつかっているかとか、どんなことを言われたら腹が立つって思っているのか、どういう言葉を言われてどういう言葉を返したのかっていうようなことを、なんかこうランダムにバーッと書き出していくと、見えてくるものが出てくる可能性は高いですね。
いっぱいヒントがその中に隠されてる。自分が何が好きで、どうされたいのか、どういうふうに接してほしいのかとか。
だから今何も条件がなかったら、どういうことをやりたいのかっていう、
うん、
だから例えばお金の心配がなかったら、あなたはどうするのかっていう、うん、例えば離婚でお金が問題で離婚できないと思っているで、うん、 お金がないから離婚できないと思っているっていうところで、お金を外してみて離婚できるという状態になったとしたら、あなたは本当に離婚がしたいかって考える。
うーん、
だから条件を外してもそれをやりたいのかっていうっていうようなことだったりとかを自分で自問自答していくと、うん、お金があったんだったら別に離婚しなくても逆にいいやって感情が生まれてくる人もいるんですよ。不思議なんですけど。すると問題は別のところにありますね。お金ではないわけですよ。止めているものがね、
はいはい、
っていうような形なので、無条件で考えたときにそれが本当にしたいことかどうかとか、うん、っていうような形をこうやっぱりノートにバーッと書き出していくっていうのが一番いいのかもしれない。
じゃあ自己対話、自己対話をしていく。
そうです。もう結果的には自分が自分の思う通りにいかないと人は不満に思うので、うん、それに近づけるためにどういう道具が必要で、どういうウェイがあってっていうことを考えていかないといけない。
はあ、そしてそれがちょっとできない場合は、
くくりカードなんかめくってそれに対して答えていくっていうことだけでも頭が まとまってくると思います。
そうですね、そうですね、
うんうん、はい。だからその質問に1枚ずつ44枚の言葉を見ていただいて、それに対して何かこう引っかかるようなものがあるかっていうのをこう頭の中でまとめ上げていくと、なんとなく自分の思考が分かっていくんじゃないのかなと思ったりもします。
はあ、今ちょっと思っちゃったんですけど、こう例えば日記とかジャーナルでこのくくりカードをこう引いてみて、でその時に感じたものを書いていく、はい、その
ね、あ、それいいですよね。あ、いいですね。なんかそういうこともいいと思います。なんか案外その厳しい言葉で質問してくれるような言葉って目にするチャンスがなかなかなくてですね、
はいはい、
でも手元にあって引いてみるとポンと出てくるので。
そうですよね。
はい、
なんかよく聞くのが、質問をされたら人間の脳はその答えを探すってよく聞くんですけど、はい、くくりカードで質問されたらもう答えをはって考えちゃいますよね、脳がね。
そうですね、うん、はい、だからあなたのままでいいっていうような言葉ではないです。私の感覚では今悩んでいるんだったらそのままでいいわけがないっていう考え方なので、
うん、
だから何か変化させないといけないんじゃないかなっていうのが私の提案です。
はあ、ありがとうございます。今日は本当にね、いろいろとお話、もっともっと話、第2弾第3弾と今後またね、くくりカードが出た後もぜひぜひお願いしたいなと思うんですが、
よろしくお願いします。なんかだらだらと喋ってしまって、なんかまとまりがなかったかなと思うんですけど、
ね、こうジュノさんは他にもね、こうセルフケアの自然療法基礎講座とか、こうオンラインでのこう講座など、メディカルハーブとか発酵講座とか、いろいろね、アロマ、はい、セラピーとかメディカルハーブもこう教えてらっしゃいますが、そちらもこうジュノさんのウェブサイトを経由で皆さんぜひぜひ見ていただけたらなと思います。そしてくくりカードは www.askjuno.net をネットですね、ネットをご覧ください。
ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you so much for listening to Maya Gaja The Pursuit of Happiness。番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。また番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。 Facebook でハッピータンボーマヤガジャとご検索ください。それでは次回まで、アローハー。